はい、ラジオビューブルトドです。ということで、まあ、引き続き、レギュラーゲストの佐々木啓司さんにお付き合いいただいております。
はい、どうも佐々木啓司です。
どうもよろしくお願いします、
はい、さあ、というわけでね、はい、今からですね、はい、我々の、はい、結構前からやろうやろうと言って、
やろうやろう、温め続けて
た
もうほぼ孵化しちゃってるみたいな卵みたいなのがありますけどもね。そうそう、
パロットみたいになってる
そう
もうひよこの形になってるじゃんみたいな。
そうそう、それを割りながら食べる、
食べるみたいな。
ちょっとちょいグロ、
ちょいグロのね、独特の形になりつつあるんですけど、
はい、まあ、あのラジオビューグルって言えば、まあ、長らくね、一応そのアメコミとか海外コミックっていうのは、まあ、メインコンテンツの中心、
ね、
一応そういうことには
一応
になってるけど、まあそれじゃなくても好きな話すればいいじゃんみたいな感じで、あの佐々木さんはね、あの去年ぐらいからわりかし、
あの好きな話要因みたいな、
好きな話要因、そうそう、そういう意味では本当に ありがたいなと思ってるんですけど、あの多分ラジオビューグルだったらこの話は掘らないだろうみたいな、敵でないものみたいなの結構持ち込んでくれるじゃないですか。
ああ、そうですね、
俺だったらこの話には多分いかねえなみたいなネタ、うん、プリキュアを一人ねっていうのはありますけども、まあそういう意味ではそのなんていうのかな、それはそれってすごいフリースタイルで面白いんだけど、はい、ラジオビューグル的な感じっていうのが一応あるわけで、うん、それのいい折衷案でなんか企画あればやりたいねみたいな、
はいはい、
なんかアメコミっぽいやつとなんか佐々木さんの興味のあるものの、なんか折衷案でなんかねえ
かなってことで、そうそうそう、すごいね、ぴったりのがあったんですよね。
あったあった。
で、これ何かっていうと、まあ、当然今回あの先ほど話してたアメコミの、
はいはい、
で、
うん、
私が興味のあるっていうのもあるんですけど、
うん、
これあの今、ね、はい、ときめく女性ヒロイン、
女性ヒロイン、
強い女性ヒロイン、
はいはいはい、みんな大好き
です。みんな大好きなやつのアメコミ原作といえばもうそんな。はい、もう大好き、みんな大好きなあれ、
あれですよ、
あれですよ、
あれです
よ、ワンダーウーマン違う
もう古い、
古い、違う、今は皆さんちょっと聞いてください、今我々が、うん、取りたみんながね注目すべき女性ヒロインアメコミの、うん、
全力特集、
全力特集します。これ何かっていうと、もう皆さんも、もう今日からもこれを追うべき、はい、ウィッチブレイド、
ウィッチブレイドですおい、もう W は W でウィッチブレード
だよ。ワンダーじゃねえんだよ。
そっちじゃねえんだよ。
ウィッチブレードだよ、時代は。
もう新しい、提唱する、新しいスーパーヒロイン。全く新しいスーパーヒロイン。新しかねえんだ
よ。新しかねえんだよ。我々はね、特集しよう、うん、するべきはね、ワンダーウーマンじゃなくてね、ウィッチブレードかレディーですかっていう。
レディーですか。その路線です。
その路線です。ウィッチブレード、その路線です。
その路線です。はいはい。というわけでもうウィッチブレード特集を、はい、なぜ今っていう、
ね、ということなんですけども、はい、まあ、そのちょうど折衷案であるっていうのがあるんですけど、はい、僕はあの全然ビューグルとかと出会う前とか、はい、アメコミとか関係なしに、
うん、
普通にウィッチブレード見てまして、うん、これ何かっていうと、
うん、
あの昔日本版のウィッチブレードのアニメっていうのをやってたんですよ、
ね、まさかそんなアニメがあった。まあまあ、まずウィッチブレードってどういうものかってことをざっくり説明すると、
はい、
一応そのアメコミスーパーヒロインものの、まあ、代表格の一つであるんですけど、
はい、
90年代ですね、
はい、
1995年末から始まったウィッチブレードっていう、あのコミックスのイメージコミックス、今は何ですかね、はい、まあスポーンでおなじみ、
お、
スポーンでおなじみの、
ちょっと待ってください、ね、夢の90年代、
そうそうそう、僕たちの一番大好きな、もう中身がすっからからの90年代のスーパーヒーローコミックの代表作あのウィッチブレードっていうコミックがありまして、
あ、今ここに多田さんが持ってますね。
そうですね、
はい、
あのまあ、あ、今あの、うん、マーベルコミックスっていうのはものすごい人気ですけど、
はい、
それのスーパースターアーティストが独立劇を繰り広げたっていうのは実はスポーン特集でありました、
はいはいはい、
でその話ちょっとしましたけど、ざっくり言うと、まあ、スポーンの、ドット・マクファーレン、
はい、
X-Men そのジム・リーとか、あと僕らの大好きなデッドプールのロブ・
ライ
ド
ロ
ブそうそう、あとジム・バレンティーノ、エリック・クラーセン、あと日本にも来たウィル・スポーツ、そして、マーク・シルベストリー
はい、
っていう人が作ったトップカープロダクションというのがありまして、それを代表する、コミックが、このウィッチブレード、
ウィッチブレード
ですね、はい、あの何ですかね、あの裸みたいな姉ちゃんが、
はい、
なんかなんですか、禍々しいですね、なんか生体鎧みたいなのを着ているっていう表紙の、今日本語版がこれあると思うんですけど、はいはいはい、これがまあ90年代を代表するスーパーヒロインコミックとして、あの結構話題になったんですね。おちょっとストーリーの部分が
ちょっとね、僕ね、うん、原作の本見るのね初めてなんです
よ。あ、マジですか。原作は全く知らない。
全く知らない。
なるほどなるほど。
その話もちょっと後でしてきますけど、
はい、
全く知らないんですよ。
うん、
ちょっと見せてもらっていいですか。
あ、いいですよいいですよ、はい。なんか最初のところに、あの命知らずの俺たち特攻部隊がみたいな、その筋書きは書いてねえかなと思ったけど、やっぱ一巻は書いてないね。
お、
うん、あ、ここに書いてあるかな。
いやー、このいいですね、ドイロショット。
そうそうそう、
ナイスですねが止まらない。
ナイスですねもわからな い, い、
ね、ナイスですねっていう。
まあそうなんですよ、まあ、とにかくあの薄着の姉ちゃんが頑張るっていうスーパーヒロインコミックがですね、90年代大人気になりまして。
なるほど。
それの代表格がウィッチブレイド。
これはね、人気出ますよ。
あ、マジですか。
うん、だってここだけ見たらもう G テイストですもん。
G テイストって何。
あの矢上弘樹さんの回とかも、うん、フェチエロ画集みたいな。
ああ、なるほど。まあまあそういう感じです。そういう人気があったんですね。
う
ん、ほとんどグラビアコミックみたいな感じで、
あの変身した後はもちろんそのいわゆる生体鎧みたいな、
うん、着るんです。
露出が高いんですけど、うん、もうその前からこの、うん、なんかビザールボディコンみたいなのを、
そうです。
ピッタピタの、
ピッタピタの、うん、あのエナメルブーツを履いたみたいな、姉ちゃんがみたいな。
そのエナメルの服を。うん、脱いでんのか着てんのかな、うん、の最中で、うん、もうティーバッグを履いたケツが見えてって、うん、そこがアップになってる構図とか。
そうですそうです、うん、それ非常に意識の低いコミック、
意識低いガルガドットが見たら気絶するぐらいの。
そうそう、全くフェミニズムとかない感じのコミック。本当に申し訳ない。
いいですね。いやドスケベコミックですね。
ここにあのこれまでの話っていうのがありますね。
はい、
ウィッチブレードとは幾世代も渡りその宿主を選び歴史の陰でその力を発揮してきた古代の武器であると。しかしそのウィッチブレードはどこから来て何のために存在するのか全くもって謎であると。
ああ、なるほど。
でそれニューヨーク死刑殺人課の刑事サラ・ペッチーニは捜査中に瀕死の重傷を負ってしまうと、うん、さっきのあのティーバッグを履いてる姉ちゃんですね、
はい、
しかし偶然か必然かその時近くにあったウィッチブレードが彼女を蘇生させる。かくしてサラ・ペッチーニは現代のウィッチブレードの継承者となったのである。っていうのがまあ一応コミックの基本的なストーリーの始まりの。
いや今の聞いて、なるほどって思うことがね、うん、まあ、ありましたね。
あ、いろいろありました。
いろいろありました、
うん、はい。まあ、基本的にはまあそういう感じのコミックで、ね、僕は、まあ、大ファンってわけじゃないですけど、
はい、
もうちょ90年代有名、超有名コミックだったんで、
はいはいはい、
あの内容も知ってましたし、ある程度読んでましたし、だから原作コミックは知ってるわ。ただアニメは全く知らない。
そうで僕が真逆で、うん、アニメはよく知って
る。アニメは
よく知ってます、ね、
はいはい。
ただ原作の方は
全く
知らな い, らないで、うん、ウィッチブレードがアメコミ原作であるっていうのは、うん、自分で調べようと思わなかったら多分気づかないで終わるぐらい、うん、日本にその何ローカライズされてるんですよ。
全く日本のアニメとして見てた。
見てた、
うんうん、
見てたし、うん、後で後かまあ途中ぐらいで、あ、うん、ほらアメコミが原作なんだって、
はいはい、
気づいて、でもそれには一切触れずに完結しちゃったんですよ、
うんうん、なるほど。アニメの中で十分話が完結
した、完結しちゃった、
うんうん、
でアニメの中で、
はいはい、
ウィッチブレイドとは何かっていうこと、
はいはい、
古代、今古代からどんどんその、
はいはい、
継承されて持ち主を選んでみたいなのがあったんですけど、あのアニメ版でもウィッチブレードの謎に迫るようなことはないんですよ。
あ、そういう感じなんだ、
はい、だからウィッチブレードというものが不思議なものがありますで、
うん、
ウィッチブレードっていうその不可思議、
うん、
ワンダーについては触れないんですよ。
スーパーパワーがありますよ、
ありますよ、
常に。
そうそうそう、でそれを、まあ、奪い合ったりとかそれをつけた人の葛藤とかっていうドラマなので。
なるほどなるほど。
ウィッチブレードの謎を解くような話ではない。
なるほど。話を進めるためのある種 の, その装置として 働くって感じ、ね、
あるの で,、で原作だとどうなんだろうと思ったけど、あ、原作ももうウィッチブレードはありますなんだ。
割とふわっとしてる。
ふわっとしてる。
かなりふわっとしてる。後半後からいろいろこじつけようとみたいなのは、まあ、アメコミ特有のやつがありますけど、それは本当百巻とか言ってからそれぐらいですから
、ウィッチブレードゼロみたいなのが、うん、その最初のウィッチブレードの話みたいなのに掘り下げていくようなストーリーがあるのかなと思ってたんですけど、うん、最初別にそういうわけでもないんです、ね、
最初は全然
ない。完全にギミックなんです、
ね、ギミックギミック。
お姉ちゃんを戦わせるための理屈
です。そうです。あの お姉ちゃんが裸に近い格好で戦えるかっこいい武器として飛んでる。
そしてウィッチブレードがあって、
まあ、単純にこう何言ってるかわからないかもしれないんで説明すると、このですね、手のところにこうガントレット、生体ガントレットみたいなのがあって、はい、これがブワーって体にこうピキピキピキピキってこうなんていうんですかね、繁殖するような感じで全身を包んで、
ベノム的なね、
ベノムですね、うん、はい、まあ、強制体に非常に近いんで、うん、実際意思も持ってますし、はいはい、それがウィッチブレード、それが古代から受け継がれてて代々その女性にだけ装着できる
できる
っていうのがこのアメコミ版のウィッチブレードですね。
そこはね、やっぱりあ
の同じ
同じです。やっぱり女性しかっていうので、うん、まあちょっとアレンジはあるんですけど、うん、
はいはいはい。
じゃあとりあえずちょっとアニメ版の話して。
そうですね、ぜひぜひ。僕は逆にアニメ版全く知らないんで、
はいはい、じゃあちょっと概要からですね、はい、ざらっと話しますけども、はい、まず放送されたのがですね、最初にテレビで放送されたのが、
はい、
2006年の4月から9月です。
2006年の4月、あ、それぐらいですか。
12年前なんですよ。
12年前か。で原作コミックは、95年
だから、
でもそれでも11年経ってるからね。
そうですね。
うん、
ブランクがあって、でこれすげえのが、うん、2クールやったんですよ。24話
結構ね、
ガッチリ
振るってますよね。
振るってますよね。
この時代で2クールやるって結構大変じゃないですか。
大変だったですね、
うん。
まあ、今よりはもちろんあのそのアニメとかのいろんな経験も多分良かったと思う、うん、今よりは良かったと思います。それにしても24話とはこれ気合入ってるなと、はい、
うん、
で、じゃあストーリーちょっと簡単に。
あ、はいはいはい、
はい、近未来の東京、
東京
で、その物語の始まる6年前に、
うん、
この町は大震災と呼ばれる災害により壊滅的なダメージを受けた。
うんうんうん、なんかちょっとタイムリーな感じしてやばい感じ。
ちょっとやばいです
、ね。あ、なるほど。あ、そういう設定なんだ、ね。
そうですね。で、どれくらいかっていうと、うん、あの東京タワーが折れて、はい、町が結構もう水浸しになっちゃってて、うん、っていうぐらいの結構な壊滅的なダ
メージ。あ、割とディストピ、反ディストピアアニメみたいな感じなんだ。へえ、なるほどなるほど。
で、まあ、そこから人々はようやく立ち直り復興への歩みを始めていたと。
うんうんうん。
そんな町に、うん、一組の母娘、うんうん、親子ですね、
親子ね、
マサネとリホコが船でやってくる。
マサネとリホコ、
はい、この二人がまあ物語の中心になるんですけども、
うんうん、
はい、二人は新たな生活をするために東京を訪れたが、
はいはい、
児童福祉庁の職員は、うん、即座に親子を捕捉。
なるほどなるほど。
娘であるリホコだけを法律改正による処置と称して引き離そうとすると。だからこの親子は2人で暮らそうとしてるんだけど、
うんうん、
その児童福祉庁っていう、うん、まあ、お役所のね、職員が娘だけ連れてっちゃおうとするんですよ。
お
う
お
う
お
う。その母親の方にその育てる能力なしみたいなこと。
へえ、なるほど。なかなかヘビーですね。
ヘビーですね。うん、で、マサネ、お母さんですね、うん、まあ、娘の危機に、怒って、うん、思わずそばのパトカーを奪って職員の車を追うが、
なかなか派手です
ね、 派手ですね、うん、で慣れない運転でパトカーを横転し大破し奪還失敗と。
お
で、まあ、パトカー盗んだからあの警察にぶち込まれちゃうわけですね。収監されちゃうわけです。
まあそれはそうでしょうな、うん、
で留置場に一人でいるときに突然留置場に破壊音が響き、
うん、
瓦礫と煙の中から怪物と呼ぶしかない物体が現れると。
ああ、はあ、
だこれで敵が登場したわけですね。
なるほど、最初から、
うんうん、で、マサネに襲いかかるわけです。
うん、
で、絶体絶命の危機に陥ったマサネに、うん、彼女の腕のタトゥーが、
タトゥー、はあはあ、
怪物に呼応するように突如光を放し全身を覆いました。
ああ、最初からもうタトゥー入って
るんだ。入ってるんです。
うん、なるほどなるほど。
そして彼女もまた全身が武器とかした異様のものに変容を遂げた、うん、このタトゥーこそ6年前から震災の時ですね、
はいはいはい、
彼女の体内に住み着き覚醒の時を伺っていた最強の武器ウィッチブレードだった。
あー、なるほど。ウィッチブレードは日頃はタトゥーの格好をしていると。
していると。
で、何かの知らぬ震災の時に
その実体化するガントレットみたいにな
った。うーん、なるほどね、
はい、
これアメコミ版はね、変な値段でこうブレスレットみたいな。
そうですね、あのアニメの方もそうなんですけど、その覚醒前とか普段がタトゥーなんです、うん、
なるほどなるほど。
で、まあ、ここが導入なんですけど、うんうん、でその後、そしてそのウィッチブレードに目をつけた兵器関連企業の同時重工、
うん、同時重工、
まあ、兵器作ってる企業ですね、うん、そして、人工的にウィッチブレードやその適合者を作っている団体ナソエフラに巻き込まれる。
人工的に
ウィッチブレード、うん、 巻き込まれて、うん、でその雅音は娘であるリホコとの生活を守るために戦いに巻き込まれていく。
なるほどなるほど。
基本的に、うん、その何か大義があるわけじゃないんですよ、この雅音には。娘を守って娘と一緒に生活したいというだけなんです。うん、で、そういったものに巻き込まれて、マサネとリホコは、そしてウィッチブレードはどうなっていくのかっていうのが大杉です。
なるほど、なるほど。お母さんヒーローだね。
そうなんです。で、今私の前にこの原作のね、日本語訳されたウィッチブレードあるんですけども、はい、私もね、あの日本版のウィッチブレードが載っている、はい、画集をちょっと今日持ってきました、ね。
ありがとうございます。
は
い、
あの多分衝撃だと思います。
どんぐらい違うか。
はい、これが日本語版の A ウィッチブレードです。
ずいぶん変えたよね、これはね。
ガーッと変えてきたでしょ。
ガーッと変えてありますよね。
で見たらわかるんですけど、うん、めちゃくちゃ日本受けするように作ってるでしょ。
日本っぽいですよね。うん、確かに。これはあの日本のこれゴンゾだっけ製作。
そうそう、ゴンゾ
だよね。ですけど、いろいろ一生懸命考えただろうなと。これを日本に受けるにはどうしようかと。
どうしようか。でここにあの赤いの使って、これがウィッチブレードですね。
なるほどね。一応そのウィッチブレードの真ん中のところにこのレンズ状のものがあって、
そうですね、
それがピカッと光るっていうのは一応原作の元を残してますけど、
そうですね、
基本的にはシルエットかなり違います、
ね、違いますね。で、こっちの原作の方だと
サラペッチーニさん、
もともとの変身する前のお姉ちゃんも結構ブリンブリンじゃないですか。
ブリンブリンですね。
で、こっちもブリンブリンではあるんですが、
うん、お母さんですか、ね、
お母さんですから、うん、非常に可愛らしいんですよ。
あ、なるほど。ちょっとかなりあのお尻とおっぱいがかなり豊満だけど、でもなんていうんですかね、普通にカーディガンとジーパンみたいな、
そうです
ね、わりかしなんですかね、普通の格好をしている感じ、お母さんが着ててもおかしくない感じの格好ですね。
で、
うん、
胸とお尻が非常に大きくて、
あとこの大きい大きい、
おへそ出てるんですけど、上にちょっと肉が乗ってるこのリアルな感じ、これ何かっていうと、これキャラクターデザインとか、うん、その作画監督が、はい、宇野誠さんっていう、
聞いたことありますね、
そのムッチムチの女性を描くことの研究家みたいな人なんですよ、ね、
そこにフェティズムをすごく
すっごいフェティズムを持ってる、
はい、
もう第一人者ですね
なるほどなるほど。
そのムッチムチの女性とおっぱいを描かしたらっていう、
ウィッチ日本版でウィッチブレード作ると思ったらそこだろうと、
そこだろうと、そこで引けと、で
この画集日刊を足していけと。
そうです。でこの画集はその、はい、宇野誠さんの画集なんですよ、今回。
あ、なるほどなるほどなるほど。
でそこに、折り込みのグラビアが、まあ、かけろしのね、はい、ついてるんですけど、選ばれたのがそのウィッチブレードの雅音さんの変身する前の姿です、はい、こういうグラビアがついてますね
これはムッツムツですね。
ムッツムツのドエログラビアが服は着てますよ。
着てますけども、うん、あの公共の場で開くにはかなりこのはばかられるぐらいの、
ぐらいの、あのね、ものすごいこのいろんなところのこのこの辺とかこの辺の肉のはみ出しにね、ものすごくこだわりを感じる。
そうですね、こういう感じのね、そうそう、いろんなところにたるみやこのくびれっていうんですかね、
服の押さえつけに負けて、うん、出てきた肉の感じみたいなのが
こぼれ落ちる肉の感じ、
こぼれ落ちる肉の感じ、はい、これはね、もう匠の技ですよ
匠の技、確かにね、このね、一応これウィッチブレードっていうのはやっぱりそういう人気なんですよ。グラビア的にあの綺麗なお姉ちゃんが肌も洗わにっていうので大人気になったコミックなんで、はい、でしかもこのマイケル・ターナーってアートを担当してる人は、はい、はっきり言ってそういう才能を見込まれて、あ
の、なるほど、
うん、アーティスト、メインアーティストになった人なんですけど、やっぱね、アメリカっぽいですよね。こうたるみ感が全くない。
胸もね、すっげえ硬そうなね、
硬そう、パッキンパッキンね、
パッキンパッキンのシリコンバレーなんです。
そうそうそうそう、まさしくジムリーとかね、描いたサイロックなんかパッキンパッキン、
そうそうそうそうそう、
金属かよっていうぐらいの、
そっち系の感じ
そっちの感じですよね。あのかっこいいかもしれないが
見るよっていう
見るよっていう感じですね。
でですね、はい、原作の方わかんないんですけど、
はい、
日本のウィッチブレード、
はい、
確かにこの主人公はセクシーだし、うん、その変身前も可愛いけど、一、うん、人でいいのかと、一人でいいのか
どういうこと、どういうこと、あ、いろんなウィッチブレード
が、いろんなウィッ
チ、いや俺もね、さっき気になったんだよ、人工的にウィッチブレードを研究してるとか、
そうそうそう、なんかここがね、結構ポイントになってまして、うん、そのウィッチブレードの装着者、それを何ていうのか分かんないんですけど、特に出てこないんですけど、
ああ、なるほど、
ウィッチブレードを装備して変身って戦う女性っていうのが、うん、結構います。
あ、そうなんだ。あの平成ライダーみたいな感じで。
そうです。
なるほど。
それね、平成ライダーっていうのも今回すごいキーワードになって
ああ、そうなんですね。
そうです。あれなんですけど。
で、ウィッチブレードの何型みたいなのがたくさんいるわけ
ですね。そうです
。今見た感じはなんか全然違う。青っぽいウィッチブレード
が。そう、青っぽいウィッチブレードがいたり、うん、白っぽい、そのボスっぽいウィッチブレードがいたり、
うん、
あと、
ガンダムユニコーン感のあるやつ
がいましたね。そうそうそう。で、これは2人とも綺麗なお姉さんなんですけど、
なるほど。
ちょっと待ってくれと。
待ってくれ
と。はい、ここは日本だぞと。
なんだ、ロリはいなくていいのかみたいな。
そうです。
ああロリウィッチブレード、これ初めて見ましたね。
ロリッチブレードが、
ロリッチブレードが、なるほどなるほど、なるほどなるほど、あ、かなりいろんなのがいるんだね。
いるんですよ。
なんかハーレークイーンみたいな髪の毛してる子もいたし、
そうです。いろんなね、ウィッチブレードがいるんです。
かなりよ。日本は量産化に成功してた。
成功してる。
ウィッチブレード量産化の暁にはみたいな。
で、後ろから見ると、その、はい、思いっきりケツが出て
る、ね、もうまるっとほぼ裸に近い状態
で、これはさすがにテレビ版では、はい、あのケツもうちょっと布がついてました
ね。なんかこう黒っぽくなって
るよ
ね。確かね、
うん、水着みたいな感じだと思ってた、テレビ版は。
はいはいはいはい、はい、
で、オリジナル、これ後で DVD 版では解禁されたんですけど、
うん、
オリジナルはあの、うん、もうティーバックです。
ケツが出てます。ケツ丸出しです
って。ケツ丸出しですって。で、当然そのキャラ的な造形的な人気はあるので、
うん、
そのアニメ雑誌のグラビア的なところにこう水着のグラビアだったり、
ね、ああなるほど、これもかなり肉感足してますね。
肉感足してますね。
うん、
というのが、このウィッチブレード。
かなりもうパッと見てかなり、日本のスタッフが努力した、努力の跡がものすごい見れば、ローカライズに対して、
そうですそうです、めちゃくちゃなローク、あの日本向けのね、ローカライズをしたというところで、
あとウィッチブレード自体ももっとこうなんか金属感があるっていうか、タトゥーって言ってましたけど、
はい、
そのなんていうんですか、このパターンがそのタトゥーっぽいんですね。
そうですね、
そのトライバルタトゥーみたいなシャープなデザインになってて、そこら辺元のやつはもっとなんかエイリアンみたいな感じなんだけど、
はいはいはいはい、
そこら辺もかなり日本っぽいですね。
元のやつはちょっとギガっぽいっていうか、
ギガかなり、もうまんまギガ、
生体感が強い
です。生体感が強いですね。
ただこっちはその鎧っぽいという
か、鎧っぽいですね、うん、鎧っぽいです。
あんまりそのバイオ感がないっていうんですかね。
そうですね、うん、間にその光も入ってるし、なんかね、
そう、
トロン感がある。さっき言ったあのガンダムユニコーンって言ったけど、そういう感じで、ね、間にこうライトが入るような、
そう、すごい気合いの入ったガンプラ職人が作ったみたいな。
そうですね、ガンプラ感ありますね。
そうですね、だから足の中心にラインが入っていて、そこがこう光ってたりとか、
うん、
っていうことで、
うん、
あのバタ臭さが、ほぼないですね。
そうですね、でもよくわかる、なんか日本人が感覚でローカライズをちゃんとするとこうなるなっていうのはものすごくわかる感じですね。
で、このデザインね、僕すごいいいと思うんですよ。パッと見て、
うんうん、
あ、これが主人公のウィッチブレードのやつなんだなっていうのが多分ね、パッとわかると思うんですよ。
うん、わかりますよね、うん、
非常にね、鼻のある、
うんうんうんうん、
ビジュアルも引き付けられるも
の。なるほど、なるほど、そうですね。
まあ、ちょっと続きに行きましょう。で、
宇野誠さんのデザイン、
宇野誠さん、じゃあ、はい、ちょっとね、これがどれくらいその気合の入った、うん、内容なのかというところでちょっと読みます。
はい、気合の入った資料が結構あるんで。
そうなんですよ、でこれをですね、うん、ちょっと資料でいきましょう、うん、
はい、はい、ぜひぜひお願いします。
まずですね、監督が、大橋義満さんという方で、
大橋義
満さん、はい、この方もね、結構いろんな作品の演出とかやったりして
る方
で、
うんうん、
でシリーズ構成とかシナリオメインの、ね、シリーズ構成が小林靖子さん、
小林靖子さん、はいは
い、小林靖子さんって聞いて、うん、結構みんな、ああ小林靖子さんねっていうところがあったんですけど、
うん
うん、資料4ページをちょっとご覧いただいて、
4ページ、はい、
ページですね、
はい
はい、
あ、ここにありますね、はい、
でこの小林靖子さんっていうのは、
うん、
仮面ライダーとか戦隊シリーズの、
あー、なるほど、メイン、そっち旗の人な
の。そうなんです、メイン構成をやったりシナリオを書いたりっていうので、ここにバーッといっぱい書いてあるんですけども、
はいはいはい、
これが2006年ですよね。
はいはい、2006年の作品でした。
でその前後で言うと、
うん、
2007年には電王の
電王、
はいはい、シナリオ49話中45話書いてるんですよ。
あ、ほとんどじゃないですか、メインライターの。
そうですそうです。で、あと真剣者とかオーズとか、
あ、オーズね、
ゴーバスターズ特急車、この辺もほとんど全部書いてます。
ああ、軒並みやってるんですね。
で、その前の方に、ちょっと前になりますと、ウィッチブレードのセーラームーンを49話全部執筆してます、
うんうん。あ、セーラームーン、オリジナル、元のセーラームーン。
セーラームーン、美少戦士セ
ー
ラ
ームーン。そうなんだ。じゃあすごいキャリアがある人
ですね。で、その前に仮面ライダー龍騎っていう、
あ、龍騎、
平成ライダーの中でも、
うん、評判が高いやつ、
高い、評判が高いやつを、
こんなことやね、こういう、
そうですそうです、うん、の、 あの、うん、ライダー同士が戦って殺し合うっていう、
なるほどね、
ていうのを、うん、50話中36話書いてる。
うん、なるほど。
これだから井上先生と小林靖子さんが、うん、書いてるって言って、
なるほどなるほど。
でもうキャリアもすごい古い方で、うん、ジャンパーソンがデビュー作
ですね。ああ、特捜なんとかジャンパーソン。
特捜ロボジャン
パーソン。特捜ロボジャンパーソンね。はいはいはい。あの地盤以降のね、ある種のそうそうそうあのなんですか、あの宇宙刑事の流れを変えたタイプのやつです。
変えたタイプです。うん、で、まあその他にも、うん、まあ、とにかくあの仮面ライダーとか戦隊ものとか、あと他にもアニメもものすごいキャリアの輝かしいキャリアを持っている方ですね。この人がもうメインにシリーズ構成
な
んですよ。
なるほどなるほど。
で先ほど言ったあのキャラクターデザインは宇野誠さんという方で、
はいはい、
この方もですねあのキャラデザで、
うん、
非常にいろんなこの成果を残している方 で、うんうん、で特にあの女性ですね、先ほども言ったようにその、うん、はい、
まあ、さっきのねあのイラスト集なんか女性がもうバーン
ドバーンと可愛くてそのムチムチの女性を描くのに、
はい、定評のある
定評のある、グラビオンとかで超重心グラビオン、
名前は聞いたことある。あステルビアっていうのも聞いたことある。
そうです、宇宙のステルビアですね、
うん、これ聞いたことある。
あとは、まあ、このウィッチブレードであったり、うん、あとドラゴンのツザレゾナンスであったり、うん、あとあの聖魂のクエスターってこれもあの物語の必然上でおっぱいを吸うっていう